ガスファクトリーポッドレディオ OTP です。1月15日日曜日、もうじき日が暮れようとしている時間から収録を始めてみるんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。思えば暮れから比べると日が長くなったなって今窓の外を見て思いました。昨日からね、雪が降って名古屋も思いがけず長く降り続いて、今朝はね、結構積もっていて、で降ったり止んだりっていう感じだったんですけども、まあ、今はもう日陰を除いてはほとんど雪は残っていない感じです。皆さんの地方はいかがだったでしょうか。受験生が、いるご家庭、まあ、受験生本人はもちろんですけども、あと長距離移動とかね、遠出を予定していた人にとっては大変だったと思います。僕も実は今日は午後から夜にかけて用事が一つあったんですけれども、それがこの天候や諸事情で延期になったものですから、まあこうして録音を始めたわけです。今バックでオープニングで流した曲なんですけれども、これはですね、実は昨日の朝ガレージバンドでちょっと即興で作ったものです。昨年12月から僕がプロデュースしてスタートした新しいポッドキャスト番組、佐古晴美の綺麗なバラだがトゲもあるというですね、佐古晴美さん、まあ、通称晴美、ニックネーム晴美のですね、ポッドキャストプログラムを昨年から始めたんですけども、こちらの方はビデオポッドキャストとオーディオポッドキャストの2本立てで行こうということ で通常はまあビデオポッドキャストなんですけども、すでに3回配信して、で番組の中でファンの方とかリスナーの方にメッセージとかねコメントを募ったもんですから、でそれをビデオの中でやっていくと、どうしてもそのビデオファイル自体がどんどん肥大化していって、それを今度ポッドキャストで配信するために、僕が使っているシーサーブログというのは1ファイルあたり25メガまでという制限があるので、そこに圧縮するとどうしてもやっぱり当然のことながら画質は荒くなるわけですね。なのでビデオポッドキャストはビデオポッドキャストでその面白さは継続して、まあ大体10分からせいぜいまあ15分以内ぐらいっていうイメージでやって、で皆さんからのメールとか何かエピソードをいろいろ紹介したりするのはラジオ的な感じで、そちらの方であれば例えば曲をかけたりとかトークが長くなったりとかしても大丈夫ということでですね、綺麗なバラだがとでもある、略してキレバラ、ハッシュタグはとか、まあ、全部キレバラにしてるんですけども、キレバラのラジオでキレバラジオというですね、ニックネームにして昨日ラジオ版第1回目を配信したわけです。でそれのそのなんとなくラジオっぽいオープニングテーマが欲しいなと思って、で僕の自分の番組で作るように作ったものとか既存のものとかっていうのだとなんとなくねフレッシュ感がないなと思いまして、で女性パーソナリティのラジオ番組風なイメージでもって作ったわけです。ガレージバンドも実はしばらく触ってなかったんですけれども、アップデートされて全く新しいインターフェースになったりして、でこれは評判賛否両論あるわけなんですけれども、僕は実はこれすごく気に入っていて、で最近ですね海外のもう何度も言ってますけど、海外はポッドキャストが本当に盛んで、個人ポッドキャスターもたくさんいたり、あとチームや企業や、メーカーとかいろんな、まあ、学校もいろんな人たちがポッドキャストやっていますけれども、その、ポッドキャスターたちが自分たちのノウハウをじゃんじゃん、今それこそ YouTube が YouTuber 的な形で、ノウハウをとにかく出して再生回数を増やしてアフィリエイトでっていうのが主流になってる関係もあって、自分たちのノウハウを実は YouTube でじゃんじゃん公開しているんですね。でそれをちょっといくつか見て、でポッドキャスト用のいわゆるテンプレートを自分たちで作って、それをそのノウハウを共有したりしている人たちもいて、 そういったものを見ていると、あのガレージバンドって本当にあの表面に見えてるとこ以外の設定だったりとか使い方っていうのがもう本当になんかあの沼のように深い、ところがいくつかあって、で別に隠しコマンドとかそういうことじゃないんですけれども、機能としてあの設定の仕方とかそういったものが本当にまだまだ広がっていて、それがどんどん今実はあの、更新されているという、でループとかあとリージョンなんかも、新しいものがどんどん入ってきてあのいます。時代に即したループが結構提供されていたりといったことで、その辺をですね最近実は少しずつまた見直して触り直しているところです。まあ、それもあって、ちょっとあの、最近ですね、結構サチモスっていうバンドとかあの若い、日本のアーティストたちが結構ファンクとか、R&B、まあ、いわゆる最近のよく言う R&B ではなくて昔のね本当の意味での R&B だったりとかブラックコンテンポラリーとか、そういった音楽の要素をうまくこう取り込んで自分たちの中にあの吸収して表現している音楽が結構出てきて面白いことになってるんですけども、もうあのご多分に漏れずやはりそういったものに少し刺激を受けて、なんとなく、ちょっといわゆるディスコ的というかファンクディスコ的な方へちょっと振ってみました。でこれもあのガレージバンド そのループの中でいろんなカテゴライズがあって、それでこうサーチとかソートがすごくしやすくなったので、まあ実は昔の方が使い勝手が良かった部分も確かにあるんですけれども、あのこれはこれで面白いと思います。またあの音声の録音のところの設定もですね、新しいものは実はポッドキャストっていうのがなくなっちゃったんですけども、まあ、レガシーというですねあの、一つこう、まあ、メニューがあって、そこの中にはちゃんとポッドキャストの、音設定、いろんな、まあ、ラジオ風だったりとかナレーション風だったりとか、男性向け女性向けそういったものの、テンプレートの設定がちゃんとまだ残っていたりで、まあ、それがあの表にねちょっと見えにくいというようなこともあるんですけれども、まあ、そんなことで、今日ガレージバンドでその作った曲を頭に流してみました。なので、キレバラ結構いい感じでラジオ版も面白い感じになっていて、こちらは音楽も紹介しながらやっていきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ブログにリンク貼っておきます。またあのカタカナでキレバラ、キレバラこれであの出てきますのでぜひチェックしてみてください。でそのポッドキャストのプロデュースっていう話、あの1月1日元旦配信に行く年来る年ポッドキャストでも話しましたけども、今年はその僕の今までちょっとしばらくあの、ポッドキャストに対する情熱が失いかけていたという話をしましたが、それがあのまたなんかこうちょっと面白いことがだんだん見つかってきたりとか、そのプロデュースどうやったらその一気にバズできるかとかね、そういったことの実験も実はさせてもらっているので、こういったことであの自分自身の番組も、もうちょっと頑張って頑張ってっていうかあの回数増やしていこうかなというふうに思っていますので、ぜひまたチェックしてみてください。ということで、雪が降りましたんで今日はちょっとあのこの、今年に入って出会った本当に出会ったばっかりの、アーティストミュージシャンのですね、まあ、ボーカリストなんですけども、音源を届けてもらいましたのでそちらの曲を紹介したいと思います。ライブテイクなんですが、そのタイトルもズバリ雪の降る街を、南部信子さんの歌で聴いてください。 ジャズボーカリスト南部信子、そして、ギターは彼女のアルバム Colors of Life で、ギターアレンジを担当した成川修司、この2人のデュオでもって、息の降る街を聴いてもらいました。実はですね、南部信子さん、僕の高校のですね後輩にあたります。だいぶ台は下の台なので、実は今まで僕は彼女のことを知りませんでした。で、1月3日に毎年僕の母校は第1期から全卒業生を対象にした同窓会総会というのが浜松で行われるんですけども、そこで、今年のその幹事を務めていた、台のですね卒業生の中にこの南部信子さんがいて、で、壇上で紹介され、ロビーでその物販コーナーが設けられて、彼女のこの CD を販売していたわけなんですね。で、休憩時間に僕ちょっとロビーに出てた時にちょうど彼女が いましたので、じゃあ終演したら帰り買うねなんつってで、サインしてもらってですね、で、名古屋に持ち帰って聞いたところ大変素敵な作品で、11曲入ってるんですけれども、もともと声楽をやっていた方で、実は浜松で音楽をやっていた、その子供時代からやっていた人っていうのは僕もそうなんですが、まあ、いわゆる金管バンドとか子供オーケストラ、吹奏楽とか器楽部とか、まあ、そういったものに属していることが多いんですけれども、彼女も金管バンドから始まって、そこから、カナダアメリカ演奏旅行とかですね、東京で武蔵野音大の方に声楽科の方に進んで、そこでバッチリ学ばれて、で、まあ、ボストンのバークリー音楽大学サマープログラムに参加したりとか、そういった活動というか経験から、現在は、まあ、地元浜松に戻られて、そのボイストレーニングをの教えたりとか、また、ジャズの、ライブをね、続けていると、とても何か嬉しい感じですで、実はこのアルバムの方はまあ、ジャスラックに登録されている関係でこのポッドキャストでは流せないんですけれども、まあ、そんな話をしている中で、今回紹介した、音源を送ってくれました。ぜひねライブも行ってみたいなと、これでご縁ができましたんで いつかまたライブ見させてもらいたいなと思います。ナムさん、音源提供してくれてありがとうございました。頑張ってください。応援します。そしてその横にですね、その物販コーナーの横に、早見川村というですね、まあ、川村あやみさんという、またさらに、若い代のですね、女性が CD を物販コーナー設けられていまして、で彼女もその後輩だったんですけれども、東京でモデル事務所とかタレント俳優輝かしい芸能人がたくさんいるですね、オスカープロモーションに所属しているモデルさんなんですけれども、その彼女が昨年、CD をリリースしました。こちらもですね、応援の意味を込めて、購入させてもらったんですけども、僕が買ったのは最後の1枚だったんですね。たまたまもう帰りがけに残り1枚を僕が、ゲットできたということで、でこちらまあ何のその予備知識もなく、これも名古屋に戻って聞いてみたところ、思いがけずロックで、すごくかっこいい、エッジの効いた感じでですね、ちょっと予想外だったんですけども、すごくかっこいいです。やっぱりこちらもちょっとね、音源は紹介できないんですけれども、僕のフェイスブックとかインスタの方とかには、その、このさっきの南部さんも含め、CD のジャケットなんかも写真アップしておいたんですけれども、ぜひまたそちらの方も応援していきたいと思いますので、皆さんもまたチェックしてみてください。それと、CD 絡みでもう一つですね、バンジョー&アコーディオンというユニットがあるんですけれども、こちらはですね、稲川智則さんと、柴田孝子さんの2人のユニット、バンジョーとアコーディオンというこの組み合わせ、日本ではね、あまりこう、ポピュラーな一般的な感じがしないかもしれませんけれども、結構古くからある組み合わせだそうで、まあそんなことで出会ってですね、でそのいわゆる音源配信、iTunes ストアとか、Apple Music とか、またあとリスモとか Amazon とか、まあ、いろんなところへのその音源販売ですね、ダウンロード購入とか、あとサブスクリプションのサービスへのカタログに載せたりとかっていったことの相談を以前に受けて、でそれで、僕の、まあ、知ってるそのサービスとかやり方を教えてあげて、それがうまくいったらしく、結構やっぱり音楽性的にも海外からのそのアプローチが結構あるみたいで、で言葉も何もわからない人たちでもやっぱりその音源を聞いて気に入ればポチッと購入っていうのはもう日本以上に向こうは盛んですから、そういったことで、とても、まあ、一つの、成功例としてやることができたと。でまあライブのそのチャンスもその何度か作らせてもらったりもしたんですけれども、そういったことで非常に親しくなったこのバンジョー&アコーディオンのお二人、これのですね、新譜がつい、先日リリースされまして、3枚目のアルバム Colors、 こちらも14曲入りで非常にクラシックからロッククラシックから、そして例えば黒猫のタンゴとかね、そういった曲なんか、あとジャズのスタンダードとかで、そこに、2人のオリジナルも、含まれていて、とてもバラエティに富んだ面白いアルバムに仕上がっています。こちらもですね、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいなと思います。あとその友人関係でいうと、明日1月16日日曜日は名古屋のムネツノホールというすごく素晴らしいクラシックのホールがあるんですが、そちらでランチタイム、ミュージックライブ としてですね、僕の番組ではもう初期の頃からご紹介している北欧の音楽をずっとこう電子音楽とか、やっている、シャナヒーが、ライブに来るということで、あいにく残念ながら僕は明日は行けないんですけれども、僕何度かそのムネスグホールで、シャナヒーやまたそのメンバーの別ユニットの演奏を聞かせてもらいましたけれども、とても素晴らしい、演奏です。また会場がとにかく素晴らしいんで、もしね興味のある方がいたら、今日の明日なんでね、いきなり行ける人はいないと思います。まして月曜日だし、でもチェックしていってください。シャナヒーという音楽ユニットです。それとちょっと長くなっちゃったんですけど、もう一つだけ、スプーンというですね、浜松中心に活動しているポップデュオ、こちらの方の、アルバムスペーシーの少年とセソナガールからの曲は、さっき冒頭で話したキレバラジオのですね方で、曲紹介してますので、そちらもリンク貼っておくからぜひチェックしてください。ということでですね、ちょっともうだいぶ長くなっちゃいましたけども、一個ですね、ガレージバンドでこう曲を作るののちょっと実験というかサンプルをですね、今ちょっとやってみましょうかねいきなりできるのかな。別な Mac をですね、この今撮っている Mac の方に今つないで、いるんですけども、これで、まあ映像じゃないんで、今何やってるか見えないと思いますけど、ちょっと今ループっていうのは音のそのなんていうかなサンプリングパターンみたいな、それを今タイムラインみたいなところにこう乗っけるんですけども、それをちょっとですね、今ちょっと流してみますね。今適当に乗っけてるやつを、音出るかな。これ今ギターのカッティング聞こえますかね。今これローズみたいなやつを入れたんですけど、これこんな感じでやって、ここにベースをちょっと乗っけますかね。あと頭でハット入れて、ドラムビートもちょっと乗っけちゃいます。こんな感じで、もう一回頭から流しますね。ハットを入れました。キーボードの音も変えて、ギターのカッティングはおしゃれフリークみたいな、シックみたいな、これいくつか僕自分で打ち込んだり切って貼ったりしたやつをちょっと残してあるやつがあるんで、それを今じゃんじゃん上乗っけていってます。これ今コピペしてループさせたりとか、はい、こんな感じですね。こんな感じでできるので、これちょっとこのディスコ版というか、ディスコファンクな感じのこれを仕上げてですね、これキレバラで使った音源も半分ぐらい使ってますけれども、ちょっとこういうの好きなんでこういう感じの系統のやつをやって、また披露したいと思います。取り留めもなく話してまいりましたが、その後輩たちに刺激を受け、またいろいろなところでいろんな形で出会ったミュージシャンたちに、刺激や影響を受けてですね、音楽を僕もちょっと今年はちょっと頑張っていこうと密かに思っていますので、そのあたりは、まあ、今ちょっとね聞いてもらったようなものなんかもちゃんとこう仕上げていきながらまた披露していけたらなというふうに思います。ということで、1月15日日曜日、日暮れ前、喋り始めた時はもうじき日が暮れそうだと言いましたが、 今はほぼ日が暮れた時間に撮り終わりますヤンスファクトリーポッドレディオ TP でした。それじゃあまた。